リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは京都メディアアートラボ代表の広瀬幸宏です。よろしくお願いします。この頃ですね、風が大変流行ってまして、私もすっかり風邪気味になってしまいました。皆さんどうぞ寒い中気をつけてください。これからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは、京北電鉄嵐山施設マネージャーの永井紀美さんと、庭師の、近藤義明さんにお越しいただいております。お二方どうもこんにちは。
こんにちは。
寒い中どうもありがとうございました。実はですね、今日皆さん方にお越しいただいてお話を聞こうと思ってますのはですね、もうそろそろ3.11 というと皆さんご存じだと思うんですけれども、この度ですね、永井紀美さん、はい、今日来ていただいてますけれども、はい、東北で、東北というのは 3.11 東北というと震災なんですけど、そこで被災した桜の苗木を京都の嵐山へ持ってきて、移植しようという活動を始められたということですね。今日お越しいただいてですね、でまた近藤さんにはですね、それをどう育てていくのかみたいな形で、なんていうのかね、新しいチームとして嵐山が一つの、活動の拠点になるんじゃないかなということで、今日お話を聞きたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
永井さん、まずですね、はい、この東北から桜が来たということなんですけれども、はい、これはどういう流れなんでしょうかね。
私が震災をした年の年末に支援活動の一員として、陸前高田の方に行きました。うん、ね、その時にある女性の方から、うん、どうしても皆さんに伝えたい言葉がある、うん、で3つのお願いを言われまして、それを聞いている中で、まず1つ目、うん、津波が来たら高台に逃げてください、うん、正直私にはピンとこなかったんですね。あ、そうですか。あと2つ目、どこに行っても非常口、避難口を探してください、うん、これも私の中では当たり前のことでした。ただ最後3つ目が、生きることを考えてください。何があっても生きていたら必ず会えますから、うん、その言葉大きく捉えて、その時もあまり、そうですねっていう言葉だったんですが、その後お聞きしたら、その方は息子さんが助かっていたんですけども、うん、自分を探しに家に帰って、うん、で亡くなったという、そういう方って今回はすごく
たくさんいらっしゃ
いました。たくさんいらっしゃいますね。その方の話によると、自分を助けに行く、今後何かあった時に家族の中でどこで待ち合わせであるとか探しに行く、うんうん、そういうことはいいんですって、うん、生きていたら必ず会えるんです、うん、その言葉をいただいた時に、これをどういう形で、持って帰って皆さんにお伝えしようかと思っていた時に、うん、私嵐山で職場が嵐山なんですけれども、そこである女性の方と出会いまして、でその方が被災前の元気な桜の苗を持っていると、で鉢植えにしているということで、 で、あのその桜っていうのが三春の滝桜であるというところから、うんうん、その鉢植えにしている桜の苗もう2年目になるんですが、うん、あのできたらそういう嵐山大きなところで皆さんと育ててもらえませんかという前に私が育てたいというのもあったんですけれど、あのその話でじゃあこの桜にその言葉を託して、うん、みんなで育てさせていただこうかなと。で実はそのお母様というのが、うん、あのグリーンのメンバーのお母様であって、うん、で福島で皆さんあの活動されていると思うんですが、あのその桜にグリーンの皆さんがお母様に託した桜の苗を今度私に託していただける、
うん、あのグリーンというのはあれですね、福島県出身 の、 あの歯医者さん。
そうですね、
がなんか、はい、なんかシークレット舞台みたいな感じで今活動されてるみたいな感じなんですけども、
ね、はい、素晴らしい音楽、はい、ね、歌をあの皆さん、うんうん、あの作ってあのいらっしゃるんですけれども、そういう思いをいただきましたので、今回何かできないかなというところで、まあ、こういう形で皆さんに応援していただきたいなと思って
なるほどね、はい、その三春の滝桜というのはあの桜というのもなんか樹齢が1000年ほどで、なんか、ね、あの天然記念物、国の天然記念
物、ね、はい、桜の一つで聞いてます、
ね、ですよね、はい、それの、まあ、なんというのか子供というのか
DNA、はい、
ですね、はい、入った桜がその今永井さんおっしゃった、はい、このとにかく生きろと
そうなんです
いうメッセージとともに、はい、みんなにそういうことを分かってもらいたいから、できるだけ京都 の、 その多くの人が実を伝えたいということ で、
で、ね、まあ、
嵐山でと今縁なんでしょうね。
そうですね、これ本当にあの偶然なんですけど、うん、来るようになっていた桜の木ではないかなって、まあ、苗なんですけど、うん、もう私に預かるということになれば我が子のように今後、うん、皆さんで育ててもらいたいな、
ですよね、はい、うん、まあ、今日ねその嵐山 の、 あの、でその庭師されている近藤義明さんにも来ていただいているんですけれども、あとですねその後半にねこの桜を扱ったはいいがあの思いもいいけど、じゃあそれを5年10年30年100年とこうその東北の 3.11 のそのなんていうか経験を無駄にしないためにつなげようと思った時に、まず枯らさなきゃ、枯らさなきゃね、枯らしては絶対いけないんで、その辺のことをですね後半近藤さんの方にまたお聞きしたいと思うんですけども、ここで1曲ですね、そのグリーンの曲を聴いてもらいましょうか。
はい、
はい、では後半を進めていきたいと思います。今日のゲストは嵐山に、東北震災 の、 その、メッセージを持った桜を嵐山で植えたいとこう発案された永井紀美さんと、それからその、桜のですね植栽を管理していかに育てるかというふうに、携わっていただいている近藤義明さんに、お越しいただいております。後半も皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、前半で、永井さんの方からですね、桜が嵐山に来る、いきさつをお聞きしたんですけれども、この桜のですね、移植はいつ頃、嵐山にされるんですか。
あの木の状態もありますので、今から、近藤さんの方に見ていただくんですが、うん、できれば 3.11 に合わせてその日、
そうですね、
はい、その日に、うんうんうん、あの皆さんと一緒に食事を迎えたいなと思ってます、
なるほど、なるほど、はい、であれですよね、桜の木をあの嵐山で植えたとしても、それあの前半でね永井さんすごく重要なこと言われて、とにかく生きるんだと、その被災した時に誰かを助けに行こうと思ったら二重三重にその命を失ってしまうかもしれない、それをとにかく生きてさえいれば出会えるんだというのは、その桜にそのそういうメッセージを託そうということなんですけど、何か石碑とか建てるのですか。
そうですね、あの今からいろいろ考えていくんですが、もうそれも必要だと思いますし、うん、あとはその桜のいただいた苗木一本ではなくて、うん、今後どんどん増やしていきたいっていう 思いもありますので、
うん、僕ら素人目で桜を増やすなんて言ったら、さくらんぼだったら頼んで増えると思うんですけどその辺その桜をどういうふうに皆さん方にそのメッセージとしてつなげていく、でまた生き物ですんでね、その近藤さんどういうふうな計画ですか。
そうですね、まあ先ほど、ね、話にも出てたように、うん、桜やっぱり生き物なので、やっぱりいつかは寿命もあると思うんです、うん、まあでも何回も出てるんですけど、生きていれば必ず会えるっていう、うんうん、まあ大事な言葉というか、そういうのもちゃんと守っていきたいなと思うんで、まあ桜はまず枯らさないことがまず大前提なんですけどそれをしっかりまあ育ててやって、うんうん、でまあ大きくなれば元気な枝を取って、まあ接ぎ木とか挿し木とか、うんうん、そういったもので、まあ、子孫を残していって、うんうん、まあ、DNA をずっと残していって、でまあそういったものをまたいつかみんなにいろんなところで見ていただいたり、うん、東北に一本でも多く向こうに返して、こういったものが、
素晴らしいですね、
こっちで里親じゃないですけどね、育てて、うんうん、ここもともとここにあったんだよっていう桜がまた向こうに返せたらなっていう思いがありますね。
ああ、それ今継ぎ木って簡単にはできないんでしょ。
まあなかなかできないと思いますけど、うん、やっぱし協力していただく方もあれば、そういったものをまた広げて、輪が広げればいいかなとは思ってます、ま
あ、京都でじゃああれですね、嵐山からスタートして何箇所かこうちょっとずつなんか点が線になって線が面になるように、その三春滝桜のですね、その桜の名前なんかつけてくれはった方が覚えやすそうですね。
そうですね、
命名とかあるんですか。
命名はまだ今のところまだなんですが、それもまたグリーンの方で命名していただけるかなという話になってますので、それも含めて
なんか分かりやすい愛情兼ねてね、あると呼びやすいですよね。
そうですね、
ね、うん、普通の桜じゃないんですね、あれは。種類もしだれでしたっけ。
一応紅しだれ桜っていう風にはなってますね、
うん、なるほどなるほど。それからそういうのが京都でとにかく子供を絶やさないように増やしておいて、そこからまた東北へこの戻そうと。何年ぐらいかかりそうですか今の話。10年ほど、
まあ最低10年ぐらいは
かかるでしょうね。
かかると思いますね。今木の状態がほぼほぼ苗木の状態なので、逆に苗木やから育てやすいっていうのはあるとは思いますね。
ああなるほどなるほど。
大きい木をこう根っこ切って移植するわけじゃなくて、
枝から
苗木
にして、それをもう一回という。でも大変なんでしょう実際作業は。
まあ、大変なのは大変ですね、まあ植えてポンっていうわけではないので、うん、やっぱその後の管理をしてやらないと、生き物ですので、僕らが食事するように水吸ったり空気吸ったりしますので、
うんうん、なるほどね。近藤さんこの話をですね、永井さんの方から聞かれてどう思われましたか。
そうですね、最初お聞きした時はほんまに僕でいいのかなっていうのがあったんですけど、やっぱりこんな大事な木にね携わらせていただくいうことは本当に大変光栄やと思ってますし、まあ、ここまで来るにあたって僕一人だけではこういったきっかけを作れなかったので、まあ、紹介してくださった方々とか、こういったつながりを作っていただいた方々にほんまに感謝して、そういった気持ちを込めて頑張ってやっていきたいなと思いますし、そしてまたこれから協力してくださる方とか応援してくださる方と一緒にまた頑張って見守っていけたらなとは思ってます。
輪が広がっていくとね、何しろその思いをつなげていくことですしね。永井さん良かったですね、その近藤さんと出会い。
そうですね、本当にいろんなご縁をいただく中で、うん、動けば動くだけ同じ気持ちの人が集まってきて、で今回もそのお母様いただくところに今鉢植えで置いてある苗を29日の日に、
1月29日、
はい、に近藤さんと一緒にまず預かりに行きます。
はいはいはい。
でも、もう一度はそういう形で見には行ってるんですが、うん、やはり手も足もありませんが、うん、我が子のような思いで、うん、で今度本当に 今度は育ての親になる近藤さんに託しますので、はい、
そうですよね。
そうなんです。で、うん、その子の生い立ちをやはり残しておきたいと思う、はい、当日も簡単ながらビデオを回しながら、うん、記録を取っていきたいなと思ってます。
そうですよね。どんな子供でも我が子が生まれるとなんか写真撮ってアルバム作ったりしますよね。それと同じような気分
なわけ。そうなんです、はい、
なるほどね。これから29日以降は近藤さんも大変なわけですね。
そうです。
いろいろとただまあ近藤さんは嵐山に住んでいらっしゃるんですね。
そうなんですね、佐賀の方に住ませていただいているので、まあ、近くなので、
比較的、まあ、
見やすいというか
近く通った時でもどうかないという、そのわざわざこう体操に行かなくても見られるという環境かもしれないですね。
そうですね。もう自転車で 4,5 分っていうところなので、
まあ、あんまりねそのこういいことだとか何かおっても肩の荷が重くなるようでは困るんでね、長続きしないんでちょうどよかったんじゃないですかね。
そうですね。
なんか永井さん、その桜をですねこの育てていくにあたって、
はい、
3月11日に一応なんか式典というか、はい、その移植のなんかされるんですね、行事みたいなもの、
はい、やはりそれも一つの形ですので、うんうん、スタートする、まあ、どのタイミングがスタートかっていうのはもう本当に見た、うん、預かる時点からなんですけれども、やはりなんか形はしてやりたいなと思ってます、
実際こういうボランティア的なものって持続させるのは難しいんですけど、いろんな費用がかかるじゃないですか、
はい、
でそういったことというのは例えば今は永井さんが発案されてこういうふうにしたいと、はい、東北の方の思いと、はい、京都に持ってきて京都からまた新たにそれを発信させたいという流れがあったとしても、はい、その持続させるためのね、はい、チームとかメンバーというのはやっぱり作っていかれるんですか今後。
そうですね、今本当は周りを見てもこのメンバー的にも 2,3 名から、うんうんうん、ましてこのお母様とまず私、うんうん、2人からのまずスタートだったんですね、はいはいはい、でお母様と私の2人からのスタートから今こうやって広がっていってますので、うん、今後そういう形では皆さんに協力していただいて、うん、一緒に育てていただきたいなとは思ってるんですけど。
なるほどね、はい、じゃああれですね、もう一曲聞いていただいて、はい、あとそういうメンバーシップ的な、はい、お話を最後にしてもらうようにしましょうか、
はい、
もう一曲グリーンさんのあれです、はい、よかったですね。なんか曲名、
はい、奇跡です。
奇跡ですか、
はい、
皆さんよくご存知ですね多分、はい、この曲ね、
はい、
では皆さん奇跡お聞きください。そろそろだいぶもう時間が押してきたんですけれども、やっぱりその2011年の3月11日というのは日本にとってもある種世界にとっても特別な出来事でしたよね多分ね。
そうですね。
その中でいろんな人がいろんなことを考えて未だにもがきながら、なんかに人間というか地球の歴史というのはね、なんか残酷でもあり、またそれが次につなげていくヒントになってたりとかいろいろ感じるんですけど、こういう桜をの一本の桜を通しながらまたそれぞれそこでこういう出会いが始まるというのは素晴らしいと思うんですけども、先ほど近藤さんにもお話していただいたんですけども、
はい、
この一本の桜が近藤さんにとってどういうものであるのかなみたいな、こう最後にですねちょっとお言葉を、
分かりました。まあ実際この話いただいた時に、まあ、ほんまにプレッシャーはすごいなとは思ったんですけど、うん、まあ個人的なんですけど、まあ見ていくにあたってこの桜が大きくなればなるほど自分自身も、まあ、僕もまだまだなんで一緒にまあ成長していけたらなっていう風な思いを込めて見守っていけたらなと思います、それをまた、そういった楽しみに変えていければ、うんうんうん、その重圧をめちゃくちゃ感じることもないのかなとは思ってます、
永井さんはいかがですか。この一本の木がそろそろもう間もなく走り出そうとしてますけど、
はい、そうですね、私も子供が3人いましても子育てを終わった段階、
3人のお母様ですか、
はい、終わりましたっていう段階なんですが、
4人目
4人目いただきましたので、 あのまた一からの子育てになります。で、うん、皆さんと本当に一緒に育てたいなと思ってます。
あれですね、永井さんのじゃあ4人目のお子ちゃまの名前はさくらちゃんですね。
そうですね、もう皆さん思いでいろんな名前つけていただいて結構です。はい、
いや、あのやっぱりね、その命あるものがね、こうして育っていって、人間の子供と一緒で人間に口ついてるじゃないですか。余計なことも喋るけども、やっぱりいいこともどんどん喋るんで、命ってそういうふうにつながっていくんで、やっぱりこれあの今回のですね、こういう活動って僕らも素晴らしいなと思うんですよね。あとやっぱりそれが皆さん方のね、仲間も含めて継続していったらいいなと思うんですよね。でそれぞれ近藤さんもそうですし、永井さんもあれですよね、その仕事されてて、こういう活動が他の人たちに、仕事しながらこういうことをしている人がいるんだみたいな、そういう影響というのか、それがまた桜もそうだし、桜を通した種まきになるんじゃないかなと思ってるんですよね。もう本当に時間に来てしまいました。本当素晴らしい活動がですね、 3.11 を境にですね、嵐山に一本の桜が芽生えるということで、今日はその発起人の永井きみさん、京福電鉄の嵐山施設マネージャーをされています永井さんですね、それと京都嵐山で、庭師をされている近藤義明さんに来ていただいて、その命をまたつなげていただくということで、今日はとても素晴らしい話をお聞き しました。どうもありがとうございました。今日はまた機会ですね、これまた成長記録出ていただきたいなと思うんですけれども、その時はまた、そのアルバムとかビデオとか撮られる、そうなんで、上映会します。また
ぜひ、
私らも京都インディーズ映画祭やってます、そこでそういう成長の記録やなんかも、出していただいたらいいんじゃないかなと思ってるんです。またその時はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今
日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日のパーソナリティは広瀬幸宏でした。皆さん次回もどうぞお楽しみに。ではよろしく、さようなら。この番組は株式会社メディア総合研究所JSP の協力でお送りいたしました。